普通のスピリチュアルに触れれば触れるほど逆に死を忘れていきます。魂がだんだんふぬけになっていく。まあそれがね、嫌であれば、まあ一日のどこかで真剣な気持ちになってですね、この死を思うということですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメ、お花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。今回も過去に書いたブログを取り上げて、口頭で解説、説明をしていきたいと思います。YouTube ではブログの画面を映していますが、音声だけでも結構ですので、お好きな媒体でご聴取、ご視聴ください。そういえば最近のカウンセリングの場でですね、作業しながらこれを聞いていただいているという方がおられまして、非常に助かってますというお言葉をいただきました。ですので、まあ、皆さんお忙しいと思いますので、YouTube、まあ、余裕があればご覧いただいてもいいと思いますけども、何か家事とかお仕事とかですね、しながら BGM のように聞いていただいてもいいかなと思います。では、今回のタイトルですね。写真集、メメント森ですね。ロングセラーの写真集なんですが、それは、本物の人生、運命を歩むには、死を見つめる以外ないというその真実を突きつけてくるという、まあ、死を見つめる心というテーマですね。まあこれは以前も話したことがありますけれども、こういった大切なことは繰り返し繰り返し話をしたり、あるいは自分に言い聞かせるということが大事ですので、今回もですね、改めて話していきたいと思います。この写真集ですけども、まあご存知の方いらっしゃると思うんですがね、これは藤原新也さんというですね、写真家の方ですね。で、私読んだのいつだったっけな、初めて読んだのは多分もう20年以上前なんですけども、非常に感銘を受けた写真集ですね。メメント森。今、YouTube だとこの画像が映っていると思います。Amazon で検索するとこれですね。はい。出ますね。メメント森。これロングセラーでして、もう表紙も変えてですね。何回か変わってますね。まあそれぐらいですね。非常に長く読み続けられているという写真集ですね。で、このメメント森というのは、ラテン語で死を忘れるなとか死を思えという意味ですね。昔ですね、音楽でミスター・チルドレンね、まあ有名、もう誰でも知ってるミスチルですけども、昔、もうこれも20年以上前だと思いますが、花という曲がありますね。花。ちょっとダークトーンな曲だったと思いますけども、それもサブタイトルでメメント森とついていましたね。まあ花はいつかやがて散る、それはつまりやがて死ぬと、そう間もないうちに死ぬということですけども、おそらくその死を見据えるという意味を込めてサブタイトルにつけたんじゃないかなと思うわけですけども、で、ここに本の帯にも書いてますが、本当の死が見えないと本当の生も生きられないっていうですね。まあこれがもうそのものをズバリですけどね。でね、あとね、面白いのが検索してみるとですね、新刊が出てるんですよ。この藤原さんのね。2025年の5月21日。ね、これもうすぐじゃないですか、これ。収録してる日からすれば。これ配信日からすればもうすぐですよね。うん。メメントビータ ていうね これ新刊ですね。いや、なんかこのタイミングでこれ取り上げられたのは非常に良いタイミングでしたね。ベストセラー「メメント森」から40年余りを経てですね、この本ですね、「メメント・ビータ」が発表されたと。で、ビータというのはこれもラテン語ですね。ビータ、これは生、生きるということですね。だから、メメント・モリが死を思えに対して、メメント・ビータ、これは生を思えということですね。いや、これは面白いですね。私も、これ手に取って読んでみたいなと思いますけども。はい。まあ、ちょうどいいタイミングでですね、これ取り上げることができたわけですけども。この写真集ですね。読んでみると、まあ、今のメディア、表のメディアでは見られないような写真がありますね。まあ、ネタバレになりますので、具体的には言いませんけれども。まあ、テレビはもちろん、インターネットメディアや YouTube でも映らないかな。そういったリアルな姿ですね。生きとし生けるもののリアルな姿、それを見せつけてくれるわけです。で、あとこの藤原さんの言葉ですね。そこに書かれてある言葉も、まあ、詩のような言葉なんですけどね。非常にこう印象的な言葉がありますね。もしご興味あれば、まあ、買って読んでみられるといいと思いますし、まあ、あるいはお近くの図書館でも結構置いてるんじゃないかなと思いますね。私も近くの図書館置いてましたからね。これ、今回ご覧いただいて、興味が出たらぜひ、まあ、そんなすぐサクッとですね。まあ、本当はサクッとした内容じゃないんだけども、まあ、写真なので、そんなに時間はかかりませんのでね。ご興味あれば、手に取ってみてください。で、今回なぜ、これを話すかというと、以前にもこれ、述べたことがあります。今回が第305回か6回だと思いますけども、第233回ですね。だから、1年以上前か。死生観のかけたスピリチュアルは、寝言かお花畑であるというテーマで話したことがあります。まあ、これは、今も全く同じ考えですね。全くブレないですね、そこは。普通のスピリチュアルと最近は言ってます。普通のね、マジスピに対して普通のスピリチュアルというのは、死生観、死ぬ生きるの話っていうのはほとんどしないですね。あの世がどうのこうのとかね、生まれ変わりがどうのこうのとか、あるいはソウルメイト、まあ、最近ブログにも書き直したんですけども、そういったあの世的なことは語るのに、この現実問題として最も根源的なテーマである死については触れないんですね。で、これも時々言ってますけども、生、生きること。だから、メメント、さっきのメメントビータですね。ビータばっかりなんですよ。ただ、このラテン語のメメントビータという響き、ね、ラテン語はやっぱ古い言葉なんで、そう、脱線しますけども、言霊としては、やっぱり優れてるんですよね。その言葉そのものの波動としては、昔の言葉の方が優れています。そして、日本に生まれ、日本語を操っている私たちが、非常にありがたいことは、この日本語というのはですね、あんまりこう、昔の言葉が崩れていないんですよ。要するに言霊、ね。言霊の先は国と、神道の方面では言いますけども、まだ言霊が残ってる。それが日本語ですね。そして、ラテン語もそうだし、あとは、なんだろうな、例えばアラビア語とか、古い言語ですね。そういった言語はですね、だいぶ波動がいい。というのは、ちょっと打測ですけども、お伝えをしておきます。そう考えると、メメントビータ、この私は言葉の波動を見るんですよね。冒頭で、お名前だけでわかりますと言ってるのは、つまり、言葉を見てるんですよ。で、そういっ った意味からすると、このビータというラテン語は、非常に素晴らしい波動ですね。これは。ですから、この生というのは、やっぱりメメント、生を思えということなんだけども、このスピーチャルがね、普通のスピーチャルが言うところの、まあ、金運がどうのこうの、恋愛運がどうのこうのとかね、やれ、幸せになりたいとか、これは、あくまで表層的な、表向きの、その性ですね。性の中でも、まあ、軽いものですよ、それは。要するに、自分が幸せになりたいってことですから、自己の利益の拡大ですよ。これが普通のスピーチャルで扱われている。ですね。で、なんでそればっかり言うか、引き寄せとかね、いつも言ってますけども。そういった性の充実、薄い、表層的な性の充実しか語らない理由は、死とかね、今回のテーマ、それを語っても、ビジネスにならないからです。お金にならないです。再生回数回らないです。だからしないんですよ。だから今回の配信もね、まあそんなにめちゃめちゃ再生されるとは思わないんですけども。だからそんな、なんか、こう難しいね。難しいことよりも、お金や恋愛とか健康とかね、性。まあこれは、ね、男女の性もそうですけども、そこに直結するような欲望を刺激した方が、まあビジネスになるわけですよ。ね、これがスピーチャル、普通のスピーチャルです。で、それは真逆なんですね。つまり、メメントモリ、死を思えの逆です。死を思いたくないということですね。つまりこの肉体を本位とした、肉体に根ざした欲求、欲望、それを満たすものですね。それが普通のスピーチャルです。お花畑のスピーチャルです。上っ面ということですね。まあ、それが普通なんですが、それに対して、いつも言ってるように、私の場合ですね。死を思う。常に思う。武士道、ね。葉隠の武士道でも言いますね。武士道というは、死ぬことと見つけたり、という。だから、本来武士道は日本の根本的な根底にある文化なので、誰しもですね、死を思う、その遺伝子は持っている。我々日本人であれば、本来は死を思う。ということが、最も、尊い生き方を生んでいく。それこそさっきの、メメント、ビータ、生を思え。それは死を思う、ということと、裏表なんだと。いうことは、この平和ボケした時代においても、私たち日本人は、遺伝子レベルでは、わかっているはずです。ですから、その遺伝子を、ね、まあ、村上和夫先生的に言えば、その遺伝子をスイッチオンにしなければいけないわけですね。ね。まあ、だから、ね、私も職業柄、土地や物件の波動ね、引っ越しのシーズンは特に見ますけども、部屋の番号は4はないですよね。4、ね、204号室とか。ないですよね。4がね。だから死は忌み嫌われるわけですね。けど、本当はそれが根本なんですよ。死の世界は暗い。ね。死んだら闇、お先真っ暗。なんて普通は言いますけども。本当はそうではないわけです。この生の、この世の時間というのは、まあ、本当、一瞬ですよね。そして、まあ、ある意味では偶然の事故のようなものですね。これは。確か、ね、もう、有名な心理学者の河合駿先生もどっかでおっしゃっていましたけども、ね。生まれるいうのは、 事故みたいなもんですわ。と、まあ、どっかでおっしゃっていた記憶がありますけどね。ですから、死の世界こそが本体。本当の世界ですね。前に紹介したシルバーバーチもおっしゃっていますけども、本当は死の世界が、つまり霊界ですね。霊界が本当の世界であって、あっちから見れば、この世界こそ、この地上世界こそが死の世界であると。影の世界であると。いうことですね。ですから死ぬということを往生と言いますね。往生ね。これも過去どっかブログで書いた記憶がありますけども、往生というのは、あの世に行って、そしてあの世で生まれるという意味ですね。往生。往は行く。ね。往復の往ですね。往、行って、そして生まれる。だから、この世の死というのは、あの世での誕生なわけですね。そして、あの世こそが本体、本当の世界であるために、本当は死というのは、恐ろしくない。そしたら、それが本当の世界ということですね。ですから、まあこれはね、頭では分かっていると思います。私もね、まあこれはもう本当に10代からこういった死というのは時々考えてきましたしね。あるいはお葬式でね、お坊さんがよく唱える一節がありますね。明日に睾丸ありて、夕べに白骨となる。ってね。これは浄土系だったかな、ちょっと忘れましたけども。お葬式でね、この言葉がよく言われますね。朝は睾丸、まあ、つまり若いね、若い人ですよね。紅が刺したような、生き生きとした、その若々しい顔ですね。表情ですね。しかし、何か事故やトラブルがあれば、夕べにはもう白骨となっている。その無常の世界が、この世の真実であるということですね。まあこれはよく言われることですけどね。うん。だからお葬式というのは、ね、もちろん個人を弔っているわけですけども、で、お坊さんもね、お経を唱えているわけですが、まああれはこっちですよね。言われてるのはね。うん、まあもちろんお経を唱えることによる供養ってあるんですよ。これは。お経を唱えることによって、そのお経の波動がですね、亡くなった個人に伝わる、その波動としてね、本当に力のあるお坊さんがやれば伝わります。まあ、最も修行してない、サボってる坊主も多いんでね、うん、まあ、言葉だけの、口先だけで何の力もない、そういったお経も聞いたことがありますけどね。うん、まあ、それはともかくとしてですね、死を忌み嫌う、ところからは、何の性の充実もないわけですね、うん。なぜ死を恐れるのかなと思うんですけども。肉体が痛い。肉体の痛みですかね。だから、恐れるのは死そのものじゃなくて、なんか死ぬ時に痛いっていうね。その感じ。きっと苦しいだろうなという、そんな感じね。そうかもしれませんね。まあ、ところが、お医者さんの言葉やその本ですね。そういったのに触れていると、意外とその死ぬ前というのはですね、痛みはない。ただし精神的に安定している場合の方ですけどね。意外とこう、まあ、あまり詳しくはありませんが、脳科学的にもね、なんか死ぬ前というのはそういう天然のその、鎮痛剤のようなね。そういったのが出るらしいですよ。うん。だから本当に悔いなく生きた方は死ぬ時の顔っていうのは安らかですね。私も何回か、まあ、こういった仕事をしていますので、亡くなる寸前、直前の方と対話ですね。死んだらどうなるのか、死んだらどこに行くのか、そういった話をまあ、職業柄ですね。 たまにさせていただくことがあるんですけども、そうやって死を受け入れた方というのは安らかに行かれますね。それは、まあ、まさしくそれは往生ということですけどね。で、そういうことを話していると、例の数年前の感染症騒ぎがありましたね。うん。で、この時に私ね、5年ぐらい前なんですけど、動画出してるんですよ。これね。コロナ騒動に関して思うことということで、このサムネにですね、コロナでなくとも人は死ぬと書きました。これが2020年の3月です。だからあの感染症のバカ騒ぎが始まった直後ぐらいですかね。うん、まあね、今振り返ってどうですか？なんかバカ騒ぎしていましたよね。うん、でね、先に言いますけども、このメメントモリっていうのは、中世のヨーロッパで、ペストですね。まあ、あの時もペスト入りましたね。あのカミューのね、フランスの作家のカミューのペストが、めちゃめちゃ売れてましたけどね。あの時ね。で、このメメントモリという言葉は、ペストが流行ってね、この生きるという性が、刹那的、享楽的になった、その末期、中世末期のヨーロッパ。そこで盛んに使われたということですね。宗教用語ですね。うん。この何を信じていいのか多分分からなかったんでしょうね。だってもう本当に何人でしたっけ ?3 人に1人か2人に1人かが亡くなったね。黒死病といって黒い死と書いてね、黒死病とも言いましたよね。まあ、そういったものすごい、まあ数年前のパンデミックっていうね、まあそんなパンデミックの何も値しないぐらい、もう壮大なこの本当の意味のパンデミックですよね。で、その時にこのメメントモリ、死を忘れるなということが言われた。で、中世のヨーロッパですから、今と違って、まだまだキリスト教の価値観が生きていたわけですね。要するに宗教というのがまだあったわけです。まだ神が死んでいなかった時代ですね。それは。で、歴史的にはペストを乗り越えて、その後からだんだんヒューマニズムが勃興してですね。で、だんだん神を忘れていくという時代に入っていくわけですね。そして今はもう神が死んだ時代ですね。この物質主義全盛の時代。その時代はもう私たちは神を殺してしまった。でその時代に入っているわけです。ですから、私はこの5年前にコロナでなくても人は死ぬんだと。だからどうせ人は死ぬんだ。感染症じゃなくても、癌じゃなくても、必ず死ぬんだ。ですから、それを見つめなければいけない。何を騒いでいるのかと。いずれにしても人は死ぬではないか。そういったことを言ったわけですね。まあけど、いろいろ見てても、これを言った人は少ないですね。やっぱり怖い。ね、感染症怖い。ね。まあそんな、つまり肉体を本意とした、ね、肉体の快不快。そこだけは中心になって、そしてこれは、生命至上主義。と言います。つまりこの肉体の命が素晴らしい。これが最も価値が高いということですね。これを生命至上主義と言います。だから、命を守る。この肉体の命を保護する。それが最優先となって。そして、例の、あれですね。まあ、YouTube なんで言いませんが、例の打つやつね。うん。腕に打つやつ。あれね。あれを打ちましょうってね。盛んに言いましたでしょ。その根底にあるのは生命至上主義です。で、ところがどうなりましたか。今それから5年ぐらい経ってますけどもね。まあいちいちもう言いませんが、ちゃんと報道チェックしている方はわかりますね。 もうコロナ前、コロナ後と言われるぐらいですね。まあ、いろいろ変わってしまった社会のシステムが悪い意味で変わってしまった。そういう未曽有の危機と言っていながら、本当はこの足元にあるその死ですね。それを思っていた人はどれぐらいいるんだろうか。まあ、さっきも言った通り、いろいろね、このスピーチャルとか見てる限りは、その本当に大切なことを言った人は私は知らないですね。まああんまりそんなチェックしてない っていうのもありますけどね。中世のヨーロッパはまだまともだったわけですね。で、今はそれはないわけです。だからそれだけ私たちは魂としては堕落をしているんですね。全体としては。ただ、こういったマジスピ、真のスピーチャルというのを考えて、私も含めて追求したい、探求したいと思っている私たちは、やっぱり基本の構えというのは常に死を見つめるということですね。それをもうちょっと広げて言えば、以前語ったこともありますけれども、ご先祖ですね。ご先祖を見つめるということも、この死を見つめるということです。つまり、魂を遡っていけば、ご先祖というですね、その死の上に、今の自分の束の間の生があるわけですね。昔の中国の言葉で、我は父母の遺体なり、我は父母の遺体なり、という言葉がありますね。つまり自分というのは、父親、母親が、両親が残したものなんだと。つまり先祖の死の上に自分があるということですね。そうやって死を見つめていく先にですね、命のつながり、自分がなぜ今ここに存在しているのかといういわれですね、そこもまた死を見つめていくうちに見つめることになる。それが日本人ができる一つのメメントモリ、死を思えということであり、そしてそれがメメントビータ、生を思うということに通じていくわけです。スピーチャルではね、宇宙宇宙ってよく言いますよね。私たちは宇宙の根源から生み出された、束の間の生を生きていく。死ぬ前の世界と死んだ後の世界というのは同じですね。その無限の想像力を持つ宇宙から生み出された。それが私たち。死んだらその宇宙に帰る。無限の想像力、それを秘めた世界に帰っていく。となると、以前も言いましたけども、なぜ死を見つめることが大事なのか。その死を見つめることに通じ、それを通じて、実は、その宇宙の根源に触れるということですね。それは、今ここにおいて、死は数年後、あるいは数十年後先のイベントではなくて、今ここにあるんだ。生が今ここにあるということは、同時に死もまた足元にあるんだ。だから、第233回で述べましたけども、これサムネイルね、書いてますね。死生観を定めると、魂の力、天命の力が発動するようになる。ね。多分ここでも同じようなことを言ってるんじゃないかなと思いますけどね。なぜか、それは、死を見つめるということは宇宙を見つめるということですよ。 で、宇宙というのは無限のエネルギーですからね。それは魂の力は発動するでしょうよ。ねえ、その日暮らしでぼーっとね、過ごしているよりは、幾分マシになるでしょうよ。それはね。だから、死が怖いとか恐ろしいとか、そういった旧来の、これは肉体を本位とした価値観ですね。そうではなくて、その死の先にある、大いなる、命の世界ですね。それを見つめるということです。ただ、これはね、まあ自分も経験ありますけども、まあ、苦しいんですよね。なんていうかな。慣れるまでは苦しいというか、やっぱり怖いと思ってしまう。嫌だなと思ってしまう。あるいは怖いと思わなくても、なんかめんどくせえ。なと。別にそれは、思ったところで、なんか利益があるもんでもないですからね。直接的に。だから、めんどくさいし、まあいいやと思っちゃう。ね。そこを超えていく必要がありますね。それは。だからこれも一つの、まあ、心がけですね。私は毎日ね、こういった、例えば死を思うとか、死を忘れるなとか、あるいはご先祖のこととか、ね、あるいはこれも時々言ってますが、先の戦争で、我が日本のために、ね、命を捧げてくださった英霊の皆様とか、そういった方々のことはよく思います、それは。やっぱり忘れてしまうんですね。私も人間なので、未熟な人間ですから、これね、本当にね、何回も何回も思わないといけないんです。今ここで聞いていただいてね、あ、そうだな。メメントモリ、死を思うこと、大事だよな。って多分、これを聞いていただいているような、真面目な方だったら思うはず。それはね。いやー、大事だなって。けど多分、3日もしないうちに、忘れてしまうでしょうね。それは。いや、これは普通ですから、それは。死を思うっていうのは、それはさっき言った、宇宙エネルギーに触れることだと言いましたけども、やっぱりね、それは、真剣じゃないといけないんですね。真剣じゃないと考えられないですよ。ね、真剣勝負って言うじゃないですか。まあそういった意味ではね、やっぱり、ぼーっとしてると、すぐ忘れてしまいますね、これは。だからそこはまあ、心がけですしね。で、私自身もこれ、話しながら、何回も何回も、自分に言い聞かせて、あるいはこういったブログでも書いたりしてね。そうやって、やっぱり慣れていくしかないですね。そうやって死を見つめていく。それが、それこそ真のスピリチュアル、マジスピとしての必須科目ですね。そして、普通のスピリチュアルに触れれば触れるほど、逆に死を忘れていきます。その結果、魂がだんだん、ふぬけになっていく。そして、波動、オーラですね。まあ、重たくなるっていうことはね、これは人によりますけども。まあ、濁っていくんですよ。これは 黒くなったりね、重たくなるってのはわかりやすいんですけども。まあ、冒頭生きているとね、本当に霧がかかったようなオーラになりますからね。ボケーっとしたオーラになるんですよ まあ、それがね、嫌であれば、ちょっと、真剣な、まあ、一日のどこかで真剣な気持ちになってですね、この死を思うということですね。まあ、だから、このね、写真集、このメメント森、結構きつい写真もありますんでね。パッと写真を見るのもいいですね、これは。まあ、そういった意味では、買ってですね、手元に置いておくのもいいと思いますし、で、その上で、メメントビータですね。この、まあちょうどね、 生を思えといういいタイミングで新刊も出ていますので、まあ、それが本当のスピリチュアルですね。後のことはね、死さえ見つめていれば、なんとかなるんですよね。後のことは。まあ、私も、この仕事をして10年になりますけれども、ね、他の、こういった仕事をしてますんでね、いろんな方から、私も自分で起業したいとか、スピリチュアルとか、カウンセリングとか、セラピーとか、その周りの仕事をね、したいという方もいらっしゃる。まあけど、やっぱり怖い。ね。うまくいくかどうか、わからない。失敗するかもしれない。という怖さがありますけどね。まあそれも、どうやったらそれを払拭できるかという、安易なテクニックは、ないですね。けど、まあ死を見つめるということ、死が最も恐れの根源ですからね。それを見つめていくことができれば、他の恐れも乗り越える一つのステップになるんじゃないかなと思いますね。はい。では、そろそろもう結構喋ってしまったので、この辺で終わりにしたいと思います。今回は、メメント森、死を忘れるな。この写真集ですね。それについて取り上げて、やっぱり死を見つめないスピリチュアルは寝言なんだというですね、根本的なことを説明いたしました。ご参考になれば幸いです。こういったことをですね、私はこのカウンセリング、自己探求カウンセリングと名付けていますけども、答えのない問いですね、死ぬ生きるの話ですよ。そういったことも含めて、やっています。メニューとしてやっています。継続が前提ですので、一回一回はそんなに高くは設定はしていません。もしご興味あれば、私のホームページ、マジスピをご覧いただければと思います。そしてさっきですね、シルバーバーチの言葉を紹介しましたが、これは今メールマガジンで言葉を取り上げて解説をしていますので、もしご興味がありましたら、私のホームページ、マジスピをご覧いただいて、このメールマガジンですね、ご登録いただければ幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。